おはようございます。ここ最近このヨハネの福音書から私は〇〇ですというイエス様の、まあ、いわば自己紹介を共に見てきました。まあ、そういう中でイエス様はご自分についていろいろ語られました。まあ、これまで私は命のパンですとか、私は世の光ですとか、私は良き羊飼いですとか、あるいは私はよみがえりと命ですとか、そのように、まあ、見てきたんですね。まあ、大体こういうイエス様の話というのは、この日常のこの出来事を用いて、まあ、ご自分のことを私たちに示してますね。そういう日常のことを持って描いてます。まあ、今日はですね、このヨハネによる福音書の14章の6節を中心に見ていきますが、209ページになります。聖書の終わりの方の209ページ、ヨハネの福音書14章の、まあ、6節ですが、ここで私が道であり真理であり命ですと、このことを共に見ていきますが、まあ、6節をまずお読みします。209ページ、ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。まあ、結局今日の話はいかにすれば天国に行けるのか、いかにすれば父なる神様がお目にかかることができるのかという、こういうような話になりますね。そういうことについて、まあ、ここはイエス様は、質問されて答えをしていますね。ここはいわば答えですね。まあ、今日のこの箇所を考える前に、この教えを考える前に、その背景を少し考えたいんですね。どういう中で、どんな状況の中でイエス様がこのように語られたのかということですが、まずですね、高間にいて、高間っていうのはですから、イエス様が十字架にかかられる前の晩、杉越の食事を弟子たちと共に2階の部屋にですねいて、そこでいただいている中で、このような話をしました。それは、言い換えれば、ちょうど十字架にかかられる前の晩ですね。まあ、この時にイエス様は、この主の晩餐というのも始めました。私たちに与えてくださったんですが、それはイエス様の十字架での死を記念する、また再びおいでくださることを記念する、この主の晩餐ですね。そういう行事です。で、まあ、その結局この席上でイエス様がすでに弟子たちに、自分が逮捕され、彼らはそこの場を逃げてしまうことを言いましたが、まあ、ペテロはそんな中で、いや俺は違うとこう言ってですね、他の弟子はそうかもしれないけど俺は違うって言ってですね、言ったんですが、まあ、しかしイエス様は、いや君は私を三度知らないと言いますと、いやそんなのないとまあこのやり取りですけど、まあ、結局、まあ、そうなったんですけどね、後で。まあ、でもそういうような中でですね、いろいろなこう最終的に十字架にかかられる前の、まあ、いろんな話をしてるんですね。このそして、まあ、14章の、この箇所がその一つですが、まあ、14章から16章までイエス様はいろんなことを教えており、17章ではイエス様がこう弟子たちのために祈られて、そしてまあ18章からこう、まあ、出かけて、まあ、逮捕されるんですね。まあ、そういう、こう中ですね。さあ、でもこの11、14章の、 まず一節から少し読んでみますね。209ページですが、ヨハネの14章1節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったなら、あなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたり、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおられるためです。私の行く道はあなた方も知っています。こういうような中ですね。まあ結局、イエス様はそろそろ自分が十字架にかかります。そんなことをしていますが、まあ、そのような中で当然ですが、この弟子たちにとってそれは大きな試みですね。ショックですね。そしてそういう時にこの一節にあるように、神を信じ、また私を信じなさい。で、心を騒がしてはいけません。で、落ち着いてください。で、こんなことがあるんだけど、そんな中でパニックしないで、まあ、私のこと、そして神様のこと、父天のお父様のことを信じなさい、とこういうことですね。まあ、2節では自分はそろそろ天に戻ります、間もなく天に戻ります。そして3節では、そこであなた方のために場所を用意します、そして再び来てそこに迎えますよ、というこんな話をしているんですね。で、4節では、私の行く道はあなた方は知ってます、とこう言うんですね。ね、道を知ってますよね、とこういう話なんだけど、そこでですね、まあ、結局、天国に行きます、そしてそこに行くにはどうすればいいのか分かりますよね、っていう分かりますよねっていう、こういうことなんですが、まあ、それがどうもですね、弟子たちに通じないんですね。で、5節ではこのようにありますね。トマスは、弟子たちの一人ですね、トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちは分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。まあ、イエス様は自分はね、もうそろそろ天に戻りますよっていう話をしたんですが、まあ、どうもそれが伝わらないんでしょうね。まあ、結局、弟子たちの思いがあって、それがこう理解できないんですね。まあ、ですから、そのように、私たちが、主よ、どこへいらっしゃるか私たちは分かりません。だからどこに行くか分かんないし、まあ、当然どこに行くか分からないので、その道も分かりませんよっていう、まあ、イエス様がね、道を分かりますよねっていうふうに言ったことに対してそう言ってますが、まあ、そういう時にイエス様が今日の箇所を言うんですね。6節ですが、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません。まあ、ですからこの今日の箇所はですね、まあ、そういうような中でイエス様が話された箇所ところなんですね。まあ、このトマスの質問に対する答えですね。で、まあ、中心にこの6節の前半の私は道であり真理であり命なのです、というのを見ますが、まあ、結局そのイエス様の発言の意図をこの後半部分で理解します。すなわち、私が道であり真理であり命なのです、というイエス様のお言葉の意味合いっていうのは、それに続く私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません、という、ここにとつながってるんですね。だから結局イエス様がこのトマスに言っているのは、私は父の元に来ますし、私を通してでなければそこには行けないんだよっていう、私がその道ですよっていう、結局トマスはですね、主よ、どこにいらっしゃるのか私たちは分かりません。それに対して父の身元に行きますよ、どうしてその道が分かりましょうか、 それに対して私はその道ですと、すなわち私を別として父の身元に行くことはないんだよっていう、こういうことをイエス様がおっしゃってますね。まあ、イエス様はそれをですね、はっきり述べてますね。はっきりおっしゃってますね。で、結局何をはっきりおっしゃってるかというと、まあ、自分は父の身元に行くんですが、その父の身元に行くには一つの道しかない。その一つの道はイエス様ご自身なんですね。それ以外にないんです。まあ、最近ではどっか行くには、まあ、僕はむしろ前昔ですから、あの地図とか出してね、こういう仕組みをまだよく覚えてますけども、まあ、今ではさすが僕もナビを使いますね。ナビでどっか行きます。でもナビによってはいろんな道を言いますよね。時にはわけのわかんない道も言いますよ、正直言って。これ何なのかとこう思ってしまうこともありませんか。まあ、時にはそれはきっとね、混雑を避けるというのもあるのかもしれませんね。時にはなんかちょっとバカになってると思うんだけど、まあ分かりませんが。まあでもそういう意味で言うと、ナビから分かることは、例えばこっからどっか行くには、それはもう何通りの道もあるかもしれません。確かに。それは確かにそうなんですが、でも、父の身元に行くにはそうじゃないんです。イエス様だけなんですね。で、そういうようにイエス様がはっきりと言ってますね。結局父の身元に行くには、父の身元というのは天国ですね。天国に行くにはその一つの道しかない。それはイエス様であるということです。で、それはなぜかと言いますと、それは罪人はそのままでは天国に行けないからですね。私たち人間はすべて罪人であり、そのような意味では誰もそのままではいけないと聖書は言ってるんですね。私たちの罪がまず許されていなければならない。そしてその許される道は、神様がイエス様の十字架、これからイエス様十字架にで死なれるんですが、その十字架を通していなければその罪の許しはないと神様が定められたので、まあ、そのようなことです。ですから私たちはまず自分の罪を悔い改め、そしてこのイエス様を約束された救い主として信じなければ、この天国には行けないと。だからイエス様がその父の身元に行きます。父の身元に行くには私しかないんだよっていう、こういう話ですね。私がその道ですよっていう話ですね。まあ、そういうような背景ですね。そういう中でイエス様がこの6節にある、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃってますね。さあ、この私は道であるあるというね、このことについて少し考えたいと思いますね。イエス様は天の住まいへの道です。まあ、結局この箇所ではイエス様は冒頭にまず何を話していたかというと、自分はそろそろ天に戻られ、そしてそこで私たちのために場所を用意し、そして再び私たちを迎えに来ますよとイエス様が話してますが、まあ、そのイエス様は結局そのように天に行って場所を用意されますが、イエス様ご自身が結局天への道なんですね。イエス様に対する信仰、今度は私たちの代わりに十字架で死なれたことを心から信じることによって、それが唯一の天国への道なんだとイエス様はここで言っているんです。どうでしょうかね、この天国って本当にあるのかっていう人を疑う人もいるかもしれません。でもイエス様はここで疑ってませんね。確かに、なぜかというとイエス様は天国から来たからです。すでに見てます。そしてこれから戻るんです。そこで私たちのために場所を用意しますと。具体的にイエス様はそのようにリアルに話してるんですね。そうなったらいいよねっていう、こんな話じゃないんですね。イエス様がそのように天に戻られ、そして場所を用意し、私たちも共に住まうことができると。 結局ここでは3節ですかね、あなた方私のもとに向かいます、私のいるところにあなた方もおらせるためです、一緒にそこに住みますよっていう、こんな話ですね。ですからそういう空想の世界ではないんですよ。少なくともイエス様はそんな風に話してませんよ、ね。まあ、そしてそのようにこのイエス様はこの天国についてリアルに話してますね。本当の実際に存在する場所としてイエス様が話してます。まあ、中身はですね、ほとんど皆さんが天国に行けるように考えている方が多いと思います。まあ、それはきっとだから、そうですね、まあ、ヒトラー、プーチン、誰でしょう、他にもね、いろいろありますよ、悪さした人たち、こういう人たちは連中はいけないけど、ね、とてもひどい犯罪人なんかいけないけど、まあ、普通に生きてる人はいけるんだよっていうふうに、まあ、大体そういうふうに理解してる人が世の中一般ですよ、多いと思いますよ。しかしイエス様はそういうふうに話してないんですね。結局イエス様がおっしゃってるのは、私はその天国への唯一の道ですよっていうことなんです。それ以外に道はないんだよっていう、真面目に生きていればそれでおのずとね、自然に行きますよって、こんな話じゃないんです。私たちはそうですね、この、自然に任せてしまえば天国に行くかというと、そうじゃないんです。聖書を見ますと、私たちは何もしないで死んでしまったらどこに行くかというと、地獄なんですね。神様から追放された、神様と共に住まうことのできないこの場所なんです。ここではイエス様は、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと、イエス様を別通して、イエス様を通してでなかったら誰一人この父の身元には行けないんです。なぜかというと、私たちはみんな罪人だからです。罪人とは何かというと、犯罪人じゃないんですよ。まあ犯罪人も罪人ですけどね、聖書で言う罪人っていうのは神様に対抗するものですよ。すなわち神様の代わりに自分を立てて、神様のことを思わないで生きていく、神様のことを無視して生きていくと、まあ、こういうものですね。でそのような意味で神様のことを何も思わない、感謝もせず、そのように生きているこのものに対する神様は、そのような私たちを裁かれるんですね。もう神様はいらないとしたら、じゃあ神様のない場所に行ってもらいますと、それが地獄なんですね。だから天国には行けないんですね。結局イエス様はここで言っているのは、私イエス様は父なる神様への唯一の道なんだって言ってるんですね。どうでしょうかね、皆さん、天国ってどのようにイメージしますか？天国と地獄の違いは何なんですか？まあ、多くの人はですね、天国っていうのはもう楽な場所、ね、いろいろこう楽して、悩みも死も涙も何もない、まあ、確かにそういう面もありますよ。でもその天国と地獄の徹底的な違いが何かというと、それは父なる神様がおられるかいないかと、おられないかというこの違いなんです。父と共にいるか父と共にいないかと、こういう違いなんです。だから何が天国、なぜ天国が素晴らしいのかというと、そこに父と子との、そして私たちとの愛に満ちた関係があるからです。その愛に満ちた関係、 父なる神様との関係、子なる神様との関係、私たちとの関係、その愛に満ちたその関係があるから素晴らしいんですね。それが一番なんです。逆に地獄はなぜ恐ろしい苦しみの場所なのかというと、それはその逆にないからです。すなわち神様によって愛されない、神様によって愛されるようなそういう関係のない場所だったり、あるいは結局神様の愛によって私たちも互いに愛し合うんですが、そういうわけでその一切お互いの愛もない、それこそ言葉に言い尽くせないひどい悲しいこの苦しみの場所ですね。で結局罪人の私たちが罪許され、天のお父様とお交わりできる、そのように共に住めるのは自然にはできないんです。もうダメなんですが、イエス様がその道を用意されたんですね。用意してくださるんです。今からイエス様十字架に向かってるんですが、そのために世に来られたんですね。そのように私たちの道を用意するために、この天の父の身元に行くことができるように、そのようにしてイエス様が来られたんですね。さあでもこの6節では、私は道であり真理であり命なのですとありますから、まあその続きの真理について少し考えたいんですね。私が真理ですと、まあ道っていうのはもうちょっとこう、なんだろう、まあ具体的なこう目に見えるものですからね、この道に乗っていけば着きますよっていう、こういう話なんだけど、真理というのは割と抽象的なものですよね。でもこの福音書の中では、ヨハネの福音書の中では真理とか真実というのを非常に強調してるんですね。で何箇所かちょっと見たいと思います。まあここに戻りますので、何か挟んでヨハネの一章の14節をちょっと見ましょうかね。まずね、ヨハネの福音書1章の14節ですが、はい、172ページになりますね。ヨハネの福音書1章14節ですが、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人子としての栄光である、この方は恵みと誠に、満ちておられた、この方は恵みと誠に満ちておられた、まあ、この言葉は人となってというのは、イエス様が言葉と呼ばれてますが、このイエス様が人となってくださる、私たちの仲間となって一緒に住まわれたんですね。そしてこのイエス様によって私たちが何がわかるかというと、この方は恵みと誠に満ちておられたと、まあそういうようにイエス様が誠に満ちていたっていうように紹介してますね。17節も似通った話ですが、というのは律法はモーセによって与えられた、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからです、実現したからであると。まあこの恵みと誠がイエス様によってあらわにこう示されたんだという、こういう話ですね。まあ、同じあの福音書のこう8章ですね、ヨハネの福音書8章の32節でも割と有名なあの箇所がありますね。193ページですが、イエス様が話してますね。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理を知り、真理はあなた方を自由にします。まあ結構ここをですね、引用して、まあこれが真実だから、真理だから、これを信じれば自由になりますよっていう、こう、そういうふうにこう言う人もいますね。聖書とは関係なく。でも、イエス様はそういう大雑把な話じゃないんですよ。 31節ちょっと読みましょうかね。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉と言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知りと、なんですね。言葉にとどまる、イエス様の言葉にとどまるということは、その言葉を信じる、そしてこの言葉を真理と理解するというね、こういうことですが、そしてさらにですね、ちょっともう一箇所ですが、36節ですね。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのですと。で、真理はあなた方を自由にする。真理を知り、真理はあなた方を自由にしますというのは、ある意味まさしくそのイエス様ご自身を知るということです。どこそこのこの、なんていうか、真実を認めることによって、こうなるんだよっていうよりも、イエス様を真理であるイエス様を知る、そういうこうイエス様に言葉を聞いて、それに従う、弟子として従う、このことによって自由にされるんですよっていう、こういう話ですね。今日では特に米国はそうですが、日本も少しそういう影響があると思うんですが、この真理っていうのを、個人個人のもの、すなわち、日本語でこういう表現をするか分かりませんが、英語では My Truth、ね、僕の真理、日本語であんまり聞かないんだけど、でも結局意味合いとしては主観的だという、それぞれ個々の人が何が事実か自分の視点から決めて、こうそれが真理だというような感覚ですよね。でもイエス様はそういうふうに考えてませんよ。真理というのは一つなんです。この人の真理、あの人の真理、この人の真理の理解はあるかもしれませんよ。でも事実というのは一つなんです。イエス様がそうなんですね。で、結局そのようにイエス様の方で教えてますよね。イエス様は真実を語り、教え、真実に沿って歩まれ、そして私たちを嘘をつく悪魔から解放するために来られたんですよ。エデンの園でも悪魔なんて言いましたか？死なないよ、ね、身を取って食べても死にはしないよ、あんなのは嘘ですよ。でもどうなんですか？悪魔は嘘つきなんですね。イエス様は真実を語り、真実に誠に歩み、その真実に沿ってこう歩み、そして私たちをそのようにしてこの自由にしてくださるんですね。イエス様は真理なんです。で、ここのもう一度14章に戻りますが、この特にこの箇所では強調されている点というのは、このイエス様がこの神様をの姿を正確に真実に示しているというのがこの箇所の強調かなと思いますね。7節ではこのようにイエス様が続いて言ってますが、あなた方はもし私を知っていたなら父も知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。すなわちイエス様が言っているのは、このイエス様は私を見たなら父を見てますよという、こういうことなんです。結局私たちは神様はどういうお方かというのをどう知るかと言いますと、その聖書のお言葉を通してですね、しかしイエス様は生きたお言葉です。 からそのイエス様のこの地上での歩みを通してこの父なる神様が示されているんですね。まあ、この箇所では弟子たちはまだでもよく理解してませんね。8節ではこのようにありますが、ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。いや、イエス様、とにかく天のお父様が見たら僕たちは満足しますよ。見せてくださいと。そしてイエスは何て言いますか？イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなたと一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？イエスは何て言ったんですかね？私を見たら、もう父を見てますよ。一緒なんですよ。という、こういうことですね。すなわち、ね、このイエス様を見たならば、父を見たことになる。同じように歩んでます。同じことを言ってます。同じような心を持っている。まあ、イエス様のこの地上での、その生涯、伝道生涯を見て、そのように私たちは、あ、本当にイエス様って素晴らしいなと思ったとすれば、それは言うならば天のお父様の姿なんです、ね。まあ、時々こんな風な人もいますね。神様を見ることができたら信じます。でも見てるんですよ。イエス様がそうなんですよ。まあ、僕ももちろん肉眼でイエス様見てませんが、でも歴史の人物っていくらでもいるんじゃないですか。お会いしていないけど、その人実際に存在して歩まれたことは私たちも理解しませんか。そのようにイエス様は歴史の、すなわちこの地上に来られ、この世に住まわれ、この私たちの時間と空間の中で歩まれた方なんです。そして人が見えるようにして父なる神様の姿を示しているんですね。まあ、そのようにイエス様言ってますね。この肉を持って、体を持って、私たちの目に見える姿を持って、天のお父様の見姿を示しています。もう一箇所、コロサイ人の手紙の2章の9節も見たいと思いますが、コロサイの、2章の9節ですね。391ページになります。391ページ、コロサイの2章の9節ですが、キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っています。単にこのご性質が宿っているのではなく、形をとって宿っているんです。すなわちイエス様が人となってこの世に来られ、私たちの間に住まわれ、その見姿を通して歩まれた、話された言葉、なさった事柄を通して、私たちは天のお父様の姿を見ることができるという、こういうことですね。まあ、中にはね、こういう人もいますね。ああ、イエス様はなかなか関心、素晴らしいです、感心します。でも旧約聖書の神様は嫌です。まあ、そのような発言というのは聖書に合わないですよなぜでしょうか。それはきっとイエス様を誤解しているのか、旧約聖書の神様を誤解しているか、どっちかですね。まあ、あるいはどっちもかもしれないんですけど、というのもイエス様と父なる神様は一緒なんです。同じ心を持ってます。別行動じゃないんです。同じ心で、同じ、志でこう歩まれ、働かれ、私たちのために、来られたんですね。さあ、そのようにこの私は真理ですとイエス様が話されましたね。さあ、最後に、14章に戻りますが、ヨハネの14章6節ですね。 イエスは彼らに言われた、私が道であり真理であり命なのですと言いますね。命なのです。この命について考えたいと思いますね。私は命です。まあ、イエス様と父なる神様、イエス様と父なる神様抜きには、まあ、命はないと、こんなふうに言えると思いますね。まあ、結局、Honey, what's that thing set on? It's really not very cool up here. Yeah. まあ、これまでですね、このシリーズの中でいろいろ見ましたが、まあ、この私は命のパンですとね、まあ、結局日本で言うとすれば命のお米ですとか言うかもしれませんね。パンが主食でしたから、結局私たち人間というのは物を食べてその元気にね、まあ、この体が元気になりますが、まあ、ここでイエス様はその霊的な意味合いで私をいただくことによって霊的に元気になりますよっていうね、生かされますよっていう、こういうふうに、まあ、あるんですね。で、まあ、だから私は命のパンですとね。で、続けてみたのは、私は良い羊飼いですと。ちょっと良い羊飼いの箇所をちょっと見ましょうかね。ここにまた何か挟んで、同じヨハネですが、10章の、そうですね、10節、11節ですね。ヨハネの10章、10節、11節ですが、198ページですね。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、良い牧者という時に見た箇所ですが、まあ、ここまでもですね、この私が命ですというイエス様はかなり強調してきたんですね。まあ、何回もこう繰り返してますが、まあ、この箇所では、盗人は殺すために来たっていうのは悪魔を指してます。そうなんですね。悪魔は私たちに、うまくこうね、話しますけれども、上手に話しますが、でも私たちのことを思ってません。私たちを滅ぼそうとします。ダメにしようとしますね。でその反面、イエス様は私たちに命を得させるために来たし、良い牧者は羊のために命を捨てますとあるのも、イエス様がそのようにして命を捧げることによって私たちに命を得させるんですね。次の11章でも同じような、同じというかイエス様は命ということを見てますが、11章の25節ではイエス様はこのように言ってますね。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。次の26節でも、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません、このことを信じますかとあるんですね。特にこの箇所で注目したいのは、ここはですね、私はよみがえりです、命です、という、先週でしょうかね、見た箇所ですね。で、まあ、結局そのように聞きますとね、多くの人はイエス様と父なる神様抜きには命はないと、まあ、言いましたけど、そのように聞かれますと、いや、ちゃんと私は生きてますよと、イエス様も父なる神様も特につながってないけど、でも生きてますよってこう言うんですね、言うかもしれません。 ですが、結局命を勘違いしてます。イエス様が、少なくともイエス様という命を勘違いしてますね。この命という、イエス様という命というのは、体がピンピンしてこう地上の中でこう生きていくだけのことじゃないんです。それももちろん含めますが、それだけじゃないんです。私たちはなぜ作られたかと言いますと、創造されたんですが、創造主が私たちをどうして創造されたかというと、その愛に満ちた関係を持つために作られたんです。だからそのように、この創造主なる天のお父様との愛に満ちた関係がなければ、本当の生きる目的を果たしてないということです。本当にそのような意味では生きているとは言えないということです。 まあ、例えば今見た11章の25節では、私はよみがえりです、命です、そして私を信じる者は死んでも生きるのです。これはどういう意味でしょうかね。私を信じる者は死んでも生きるのです、ね。まあ、これはですね、まあ、ラザロがイエス様を信じて死にました、ね、クリスチャンもね、死にますよ。でも死んでも生きるのですということです。すなわちこの地上での体は衰え、この世を去っていきますが、それで終わりではないよ、命がありますよ、生きてますよという、こういう話ですね。まあ、その話を逆さにすればどうなりますか。私を信じない者は生きていても死んでますというふうになりますよね。私を信じない者は生きていても死んでます。どういうことですか。それは結局この地上では体はピンピン元気だけども、実には生きてない。イエス様が求めているような生き方ではない。神様とのつながりができていない。命の源である神様とのつながりがないので、まあ、見た目には生きてるけど、事実死んでますよっていう、こういうことを言えるんですね。まあ、だからイエス様が私たちに命を与えるために来られたんですね。さっきの10章10節では、イエス様は良き羊飼いであり、その良き羊飼いは羊のために命を捨てると言いましたね。イエス様が十字架に向かってます。もうそろそろ次の朝ですよ、この話の次の朝ですよ、十字架にかかります。そのようにイエス様が話してますが、私は命ですと、ね、でそのように思うと、この命を、まあ、あなたもこの命を得られるんです。すなわちこの命はイエス様からいただけるんです。誰でも。誰でもというのは、結局イエス様を信じればいただけるんですね。まあ、今日の箇所では、イエス様が天国に戻ろうとしています。天に戻ろうとしています。そして、そこからもともとイエス様が来られたんですね。マリアの体内に宿る前は天におられたんです。永遠の昔からおられて。そしてこの地上に赤ちゃんとして生まれてきたんです。人となってきたんですが、その元のところ、天に戻ろうとしてますが、そこで私たちのために、すなわちイエス様を救い主として信じるこの弟子たち、私たちのために、その場所を用意するために戻ります。そして再び来て迎えますよと話してますね。で結局今日のこの箇所の冒頭には、14章1節では、あなた方は心を騒がしたりしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさいとありますね。騒がしてはなりません。まあでもイエス様が次の日ですよ、まあ、このすぐ数時間後逮捕されます。そして翌朝、まあ、9時から10時間にかかります。そしてその次の日の、まあ、3時頃にはもう死んでますから、当然騒ぎますよねでも騒がなくていいんです。なぜかというと、これはご計画通りです。神を信じなさい、私を信じてください、こういう話ですね。イエス様はここで心配そうに話してますか。心配してませんよ。これからどうなるか分かってます。ご計画通りです。そしてイエス様は十字架で死んでからよみがえられ、天に戻るんですね。天に戻られます。ご計画通りです。結局神様のこの私たちを救うご計画ですね。まあ、最後になりますが、ヨハネの3章16節を見てみたいと思いますが、 3章16節ですね、まあ、有名な箇所ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね、神様が、天のお父様がこの私たちを愛されたんですね。で、愛されるあまりに一人子イエスキリストを世に使わされ、私たちがこの方を救い主として信じるなら、この滅びることなく、まあ、本来、ね、こう罪によって滅びるんですが、滅びることなく永遠の命を持つと、とあるんですね。イエス様は今日の箇所では、私は道であり、まあ、ごめんなさい、6節ですね、私が道であり真理であり命なのですと、このようにイエス様が語られましたね。そしてさらにはその後半には、私を通してではなければ誰一人父の身元に来ることはありません、イエス様のみなんですね。イエス様は道を用意されました、されました。まあ、この時点ではその道を用意されようとする時です。十字架にかかろうとしておられます。このイエス様を救い主として信じることによって、私たちがこの天に行くことができ、そこで父、天のお父様、神様とお交わりができるんです。結局イエス様は唯一の道です。イエス様は真実です。イエス様を通して私たちは神様のことが完璧に示されています。天のお父様どういう方かなと思うときに、イエス様を見ればわかるんです。イエス様は命なんです。イエス様抜きには、たとえこの地上の命があったとしても、実は死んでいる、神様の前では。でもイエス様を信じる者は、たとえクリスチャンも死にますよ、死んでも生きると、この世を去ったとしても、それは天の神様の身元に行くと、こういうことです。まあ、さっきこの3章16節見た中では、永遠の命とありましたね。滅びることなく永遠の命を得ると。永遠の命、豊かな命は、自分の罪を認め、そこを後ろにし、そこから去り、そういう今までの歩みをから離れ、そしてこのイエス様を救い主として信じる、このことによって私たちも命に命が得られるんですね。本当にこのようにイエス様がおっしゃっています。まあ、今日の箇所はもちろんまだイエス様を信じていないもの、私たちへの勧めでもありますが、特にここは兄弟、まあ、この弟子たちへの勧めですから、まあ、いろんな私たちが困難の中歩みますと、心を騒がしてはなりませんとイエス様言っています。確かにいろいろ思いがけないことにあります、と思ったりします。しかしながら、そこには神様はおられ、ご計画がおられ、私たちはこの神を信じ、イエス様を信じれば安心して歩めるんですね。どうかすでにイエス様を信じている兄弟姉妹、私たちもこのイエス様のお言葉を覚えて、主と共に歩んでいきましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、このように今日は主イエス様のお言葉を見ました。私は道であり真理であり命なのですと、私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとイエス様がお話になったんですが、どうかこのことを私たちもよく理解できますように、そしてすでにイエス様を信じた私たちが、主が道を備え、 真理であり、私たちに命を得させるお方だということのゆえに、心を騒がせないで、主に頼りつつ、力をいただきながら、主の弟子として、主の御足跡にしっかりと従うことのできますように、どうか、兄弟姉妹一人一人の上に豊かな祝福を与えください。まだイエス様を信じておられない方、今日イエス様がおっしゃった言葉をよく覚えて、主イエス様を救い主とする以外には、天の御国への道がなく、父なる神様とのお交わりの機会がなく、しかしながら私たちのことを愛し、その道を用意するために主が使わされ、来られ、十字架にかかられたことを覚えて、その主を信じることのできますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。まず兄弟姉妹、心を騒がせておられますか。確かに私たちはいろいろと困難や問題にぶつかると、思いがけない事柄があると、そうなりがちです。まあ、私もそうですけど、しかしながら私たちは本当に主がおられ、導いてくださる、ご計画があられ、そのご計画を主は成し遂げてくださるということをですね、しっかり覚える必要がありますし、私たちがその世の中で主に従っていける、いくとすれば、主はしっかりと私たちを導いてくださると、ぜひですね、そのように覚えていきましょう。私は道であり、真理であり、命なのです。そういう主ですね。いかがでしょうか。今日私はいろいろと問題の中で心を騒いでいる面もありますが、本当にしっかりと主に目を留め、主と共に歩めるように、心に主からの平安が与えられるようになってください。そういう方々おられますか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、よろしい子です。ありがとうございます。いかがでしょうか。他におられますか。いかがでしょうか。私はまだこのイエス様を救い主として信じておられません。よくわからない面もいろいろありますが、でも、このイエス様を信じて、主がおっしゃるような命に預かりたい、あの永遠の命、豊かな命、神様とのこう愛に満ちた、あんなこう、ああいうようなこう交わりに預かりたい、そういうふうに願います。今日おられますか。おられましたら祈りに覚えますが、いかがでしょうか。手を挙げていただけますか。どうでしょうか。愛する天のお父様、お一人一人の上に豊かな祝福を与えください。まだ主を信じておられない方も、その必要を覚えて主を信じることのできますように。そしてまた、今日、心がいろいろと騒いでいる、いろいろこう、問題の中で少し悩んでいる面もありながら、本当にこの真理であり、道であり、真理であり、命であるこの私たちの全てを満たし、勝利をもって私たちを導くこう主のことを覚えて、主に従って、安心、主によって平安が与えられますように、そういう願いで手を挙げられた方がおられましたが、もう一度主に目を留め、主の御助けによって心に主からの平安が与えられますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。